こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はね、入澤さん、
うん、
言いたいことが、述べたいことがある。
述べたいことがある。はいはい。述べたいことが
ある。述べたいことがあると思って、この決戦は金曜日、臨んでいる。
まあそうだ。ああ、金曜日だね。はいはい。
金曜日だろ。金曜日じゃないか。
うん、金曜日だよ。
あれですよ。
あれ？
プレミアムフライデーですよ。
言い慣れてないやつだね。合ってるっけ、言葉かみたいな。
プレミアムフライデーって言葉は聞かないからさ。
うん、なかなか使い慣れない言葉だね。
あれなんですよ、先週、レゴシリアスプレイの、
うん、
認定ファシリテーターを一応取得したので、そのレゴっぽい話をするかと思いきや、全くそんなことはなく、
うん、レゴっぽい話ちょっとついていけないことはやばかった。
全然そんな話をするつもりはなく、まあ、入澤さんに興味がないって言われて終わっちゃうんで、はい、それよりももうちょっと身近な話としてやっていきたいなと思うんですけど、
うん
うん、今日は、まあ、その、まあ、4日間講習の中で結構大事な概念として出てきた、メタファーについてですね。
ん？それはレゴについてじゃなくて、レゴの講習の中で考えたメタファーについて
話そう。いや、レゴの講習の中における、まあ、正確にはレゴシリアスプレイの、その研修における重要な、うん、まあ、概念としてのメタファーっていうものがあって、
はいはい、
まあ、レゴブロック自体を何かに見立てるわけよ。これは自分なんですって。例えばブロック一つを指して、これを自分として置いたときに、それを、うん、レゴブロックを組み立てる中でこういうものだっていう表現の仕方をするわけ、うん、だからブロックの中でその写実的に何かを表現とするというよりは、まあ、抽象的に捉えた上で、うん、何かを何かっていうふうに置いた上でこう配置をしていき、うん、その配置感ってどうなんだっけみたいな、そういう話たちになってくるがゆえ、
うんうん、
メタファーという概念が必要になってくるんですよ。
なるほど、なるほど。
その上でですね、まあ、ちょっと投影資料をちょっと用意していて、もう山崎さんとか高橋さんとかには怒られそうな感じなんですけど、
メタファーを説明するためにちょっと資料が必要だと。
ちょっと整理しないと、そもそも話にならないよねというところがあると思いますので、まあ、この辺ちょっとお話ししていきたいと思いますが、
はい、
まあ、メタファーというのは比喩表現なのですよ。
うん。
比喩表現とは、ある物事を説明するのに、他の類似した物事を借りて表現することである。
はいはい。
いうことがあるんですけど、うん、この比喩表現ちょっと調べてみると、
うん、
4つぐらいあるんですよ。
お、なるほど。ちょっと大変な説明が。
この4つ挙げられますか？
4 つ？ん？その比喩、はい、あと、暗喩直喩とかってそういう。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
暗喩でも、暗喩直喩っちゃったら、あと2個ねえけど。
あと2個ねえけど。急に、急に栃木の人が出てきた。
だって、暗とね、暗と直で言ったら両面言ってるから、それじゃない横軸みたいな概念があるってこと？
まあ、ちょっと最初に言うと直喩、
はいはい、
これ直喩はシミリーっていう話ですね、うん、まあ、誰もシミリーっていう言葉を言ってない、
似てると、はいはい。
で、隠喩もしくは暗喩、
はいはい、
これメタファー、
隠喩がメタファーなんだね、はいはい、なるほど、
はい、であと2つあるんです。で、これは俺も全然耳なじみなくて、へえと思ったんで出しておくと、うん、定喩シネクドキ
ちょっと、
はい、そして寒喩メトニミーっていう、
はい、
この4つが比喩表現の中では4つまあ、出てくるわけですよね、
うんうん、
じゃあ入澤さん、
うん、
直喩、こちらシミリーですけど、直喩とはどういうものを指しますでしょうか。
直喩は直接例えてるんだよね、文字通りの言葉でいくと。これちなみに、あ、ごめん、なんでもない、例えば、直喩って本当そのままじゃないの？例えてないんでしょ、だって、
いや、例えてますよ、比喩表現なんで。
何が、どういう例がいいだろう、どういう例がいいだろう、例えばこういうやつかな。 なんか、かぶって美味しいよね。かぶ、あ、大根も美味しいよね。かぶって大根かだものみたいな、なんかそういう感じ？
全然違うっす。
はい。わかんない。どう？
ような、みたいな、などを用いて、
あ、
例え
なる
であ
ほど。
ることを明らかにしたものを言う。例、宝石のような瞳。隠れ家みたいなお店。
はいはい。
ですね。大根か、だものみたいな、そういう、何でしょう、分類みたいな世界ではなくて、
ではない。はい
例えなので、
はい。はいはい。
ような、
一応法
み
付け
ただ い
と。
な、などを用いる。で、この直喩は名喩とも言われて、まあ、俺はどっちかというと、名喩っていう表現の方をよく使うなと。だけど、まあ、こういう表現ですね。まあ、一般的に何々みたいとか、何々のようだね。まあ、口語的にようだみたいな話はあんまり言わないかもしれないけど、まあ、スター・ウォーズの世界以外は。なんで、何々みたいみたいな。夢みたい。まあ、そういうやつが直喩です。シミリ。そして、隠喩、メタファーになりますけど、まあ、それと比較すると、隠喩メタファーはどういう説明になるでしょ
これはあれじゃないの？例えば、自分にとって大切なものを持ち歩くのは、なんか旅の中でのスーツケースに何を入れるかのようなものだみたいな。
イーサーさん、不正解です。
あれ？それ直輸？
直喩です。
直輸なの？嘘？
みたいなものだって言ってんじゃん。
ああ、そうか。あ、旅にと、んと、自分にとって何が大切かは、旅にとってのスーツケースだ。旅にとってのスーツケースに何を入れるかだ。
まあそうですね。はい。
はい。
ありがとうございます。隠喩は、ような、みたいなどを用いずに、ある
はい。
物事を説明するのに、他の類似した物事を借りて表現したもの。簡単に言う、あ、まあ、例で言うと、氷の美少とか、日本人は働きありだ。みたいに。そんな感じ。だこれは、氷のような美少とも言えるし、日本人は働きありみたいだ。とも言えるわけね。
なるほど、その「ようか」みたいを使うと直輸、あ、陰も直輸になっちゃうんだ。
そうです。なので、ここに分類があると。じゃあ、その流れの中で、4象限あるという体になってしまってますので、比喩と慣用をちょっと想像してみましょうという感じになりますけど、比喩、しねくどき。しねくどきなんて僕の人生でこんな連呼することはなかなか
クド
なくて、多
キー
分今
は、
日が最初で最後だと思いますけど、し
お
ね
か
く
しい。
どきはどんな感じですか？
提案の提って字を使ってる
あ、
から、
そうですね。ちゃんと言った方がいいですね。
はい。
みた
提案
い
の
なと
提っ
か
て字
ね。
を使ってるから、なんかそういうことだよねって、なんかちょっと、なんて言うんだろう。そういうことのようだよね。なんかそれようつっちゃう
そう
から。
いうことよ、ようだよね。
どう、提案の提だけど、それは提供とか？持ってくるみたいな感じ？
例文で言った方がいいです。まあ、説明はその後からつけるの全然大丈夫。
あ、分かってる。いや、その言葉が理解できないと、例文も作れないからさ。何？全然わかんないっす。全然わかんないっ
まあ、
す。
分かんなかったんで大丈夫です。まあ、せっかくなので。まあ、上位概念で下位概念を、下位概念で上位概念を表すもの。
あー、な
で、
るほど。
例文で言うと、お茶でもしませんって言ってる、このお茶っていうものは、飲み物全般を指してる。お茶しか飲んじゃダメっていうルールを引いてるんではなくて、飲み物のこと言ってんだけど、お茶でもしませんという下位概念。飲み物全般の方が上位概念にいて、そのお茶っていうものはその一つの下位概念なんだけど、その下位概念で、全般のことを、いや、それみんな全部のこと言ってるっしょみたいな話。もしくは逆の話で言うと、お花見しましょう。もうすぐシーズンがやってきますけど、このお花見というのは桜を言ってますよね。なんだけ
の話
ど、
じゃないのにねと。他の話じゃダメだ
上
よ。
位概念である花を見る。っていう表現にしてしまっているということは、下位のものを上位で表しているということが、底流というらしい
な
です。まあ、
るほど。
そういえば
あ、じゃあ、
日常的にも結構あるね。
俺の大根と株は低油だったって話だね。
うん、あれは説明です。
あ、そう。
何も例えていません。
あ、そうです
比喩
か。
で、比喩表現でもございませ
いや、そうですか。
ん。はい、あれをもうちょっとその詩的に、ポエトリーにこうやれるとよかったのかもしれない。
そうだね。根菜類食べませんとかって言えばよかったんだね。
はい。じゃあもう残り一つになりました。勧誘。勧 交換の漢の字ですね。
そうだね。置き換えるみたいな意味だよね。
はい。置き換えて例えると。お、ということは？いいですね。アプローチが良くなってきましたね。4つ目にもなると。
うん。置き換えるの、でも、なんか暗喩も置き換えてるし、定義も置き換えちゃってると思ってるんだけど。完全関係ないものと変えちゃうってことをきっと言いたいんだと思うんだよ。
全部置き換えてないですよ。全部例えてるんですよ。比喩というのは全部例えですよ。
定義はだって、飲み物ってことをお茶に置き換えてるけど、あれか、それはお茶は飲み物の一部だからってことを言ってるから、置き換えてるんだ。これもわかんないよ。
はい。まあ、聞いてらっしゃる方も、もうもはや、口頭上でのやりとりで、お前ら資料見ながらやってるから、わかりやすいぜってところあると思うんですけど、勧誘、メトニミーに関しては、何かを表現するときに、その事柄と隣接関係にある、つながっているものに置き換えることを言います。例文、夜間が湧いた。
うん、
まあ、ゴッホを見に行く。なんか日常的に使う言葉っぽいよね。
うん、
でもこれ、夜間が湧いてないよね。湧いてるのは、夜間の中に入ってる水が湧いてるんだよね。
うんうん。
でも、その、の中に入ってる水って言わずとも、その事柄と、その水が湧いてるということは、その事柄に隣接する夜間が湧いているという表現の仕方をする。
うん。
ゴッホを見に行くって言っても、ゴッホもお亡くなりになられていますので、ゴッホさん見に行くことはできません。ゴッホの描いた絵を見に行くのだよね。
はいはい、そうだね。
ゆえに、
うん、
ゴッホの描いた絵まで皆まで言わず、ゴッホを見に行くという、うん、比喩表現をしてる、はいはい、だからこれはさっきの定喩シネクドキは上位階というその包含されてる、うん、されてないという関係性ではなくて、
うんうん、
隣接関係だというところがまあ差分です、ね、だからまあ直喩隠喩、ま、もしくは名喩隠喩みたいな話で言うと、まあ、ここ対比されるところだったりすると思うし、うん、まあ、定喩と寛喩はまあつながってるかというと、まあつながうん、まあ、明確にちゃんとつながってるかとは言い切れないけども、縦の関係
と横っぽい
ところと横っぽい関係で見られるよねっていうところが分類だったりしますよ。
はいはい。
で、まあその中におけるメタファー、隠喩だと。で、隠喩は、まあなんか、ある種こう見立てみたいな話で、なんか事物を見たときに、これって何々と重なる部分があるみたいなところをこう、いかに捉えるかっていうところが要素としてあって、で、これまさしく俺が、ワークショップ中に、まあ、研修中にこう作っていたレゴブロックを今表示しているんですけど、
うん、
これパッと見たときにさ、何を表現してるかなんて分かんないじゃん。
うんうん。
なんとなくもしかしたらこういうことかもなーっていうことを意味を読み取ろうとはするじゃん。
はいはい。
人は。
うん、
だから人はもう本当優れてるなというふうに思うんだけど、
うん、
まあ俺はまあこういうこの一個一個とこう何個か積み重ねてるブロックに対してはこう人をイメージしてこう配置してるんだよね。
なるほど。
で、そういう風になって、そういう風にこう見ると、
うん、
あれ、真ん中に何か置いて人が集まってるのかしらみたいな、こう見えてくる。
うん。
で、その真ん中にある、あ、じゃあこの色味とかって何か意味が出てくるのかな、何か意図があってこうやってんじゃないかな、はいはい、もしくは意図せず、うん、なんか意図が現れてしまってるんじゃないかみたいな、なんかそういうことたちをやってたわけ。
うんうん、
まあ、そこら辺は本題ではないんだけど、まあ、メタファーという表現自体、まあ、何かの事象が起きているところからその意味を読み取るみたいなところの話まで発生している、まあ、単純に比喩表現としてっていう取り扱いだけではなくて、
うん、
何かの事象が現れているときに、あ、これって何かを意味しているようにこう見えてくるみたいなのことも含めてメタファーってこう取り扱っていると思うんですよ、
うんうんうん、
で、入澤さんメタファーって言葉大好きじゃないですか。
メタファー大好きだね。メタファー大好きだけど、シミリーとシネクドキーとメトニミーは使わないね。
で、入澤さんがよく言うメタファーの時に、うん、メタファーじゃないものもメタファーって言ってる気がしていて。
ああ、なるほど。細かいな。
なんか、例を言ってる時に、あ、それメタファーだねって言ってる気がしていて。
うんうん。
この研修中にすげえメタファーな話をすげえしてたから、 あ、これはなんかメタファーと俺自身も向き合うタイミングが来たなというふうに思うし、
うん、
メタファーを多用する入澤さんに提示をしながら、うん、メタファー論をお互いで整理した方がいいんじゃないかなと思って、昨日ちょっと寝る前2時ぐらいにこの資料をちょっと引っ張って、
ありがとうございます。
ちょっと整理してこう用意した、まあ、そういう感じです。
メタファー論でいくと、例はメタファーじゃないの？
例はメタファーではないです。
うーん、
メタファーはそのもの事象を表しているわけではないんです。例えなんです。比喩なんです。なので、例はメタファーではないっていう認識です。
うん。
だからなんか、これ面白い話で、こういうさ、うん、今、レゴブロック、俺の組み立てるレゴブロックを投影してますけど、
うん、
こういうのを作りましょうっていう話をするときに、
うん、
レゴブロックの中に、もうザ・レゴ的なこう人のキャラクターがいるじゃん、
はいはい、うん。
ああいうのを配置する人とかっていうのも多いわけ。
うんうん、
それって全然メタファーじゃないよね。人として落とし込んでんじゃん。
そうだね。
で、あ、ここら辺結構ミソあるなと思ったのよ。
うん。
人を人として取り扱って、なんかそこに人を置いちゃうと、すんごい強い意味合いを持つな、みたいな感じで、なんか見えてて、うん、他の人が作ってるものについてね。
うんうん。
それってなんかこう、ある種こう、抽象化されないというか、
うんうん、
なんか、すごい固定的な意味合いになってしまうみたいな感じがあるな、っていうふうに感じているときに、うん、なんか、そのもの事象でないものを何かに見立てるみたいな、そういう行為って、
うん、
これはなかなか AI にはできない、まだできない領域のものだったりするし、
うん、
何かから何かの要素を抽出して違うものに変換するっていうものは、結構人間の持つ高度な機能なんじゃないかなというふうに思っていて、
うんうん、
A と B と C みたいな話が上がってきたときに、その共通する概念、みたいなものたちをこう抜き取ってくるみたいな話とかもそうだし、まあそれごめん、今の話はメタファーではないけど、何かから何かっていうものをこう、これっぽいよねっていうものを見てくるみたいなのはすごくいいなというふうに思ったりするので、
うん、
まあ、さっきユリが言ってくれたように、
うん、
まあなんか、スーツケースに何を詰め込むかだみたいなものって、
うん、
すごいメタファー的じゃない、表現として、
うん
うん、まあ比喩表現として、
うん、
なんかその概念を皆さんに伝えるときに、まあ、ダイレクトに飛び込ませていくような方法だったりすると思って、
うん、
なんかメタファーというものは結構大事に取り扱っていくといいんじゃないかなと思ったがゆえ、今日はそうだ、うん、メタファーについて話そうと思って、
ああ
今日この場に臨んでおります。
いい、あ、ちなみにさ、多分話の土壌っていうか、はい、すごいいいなと思って、そう、人間らしいな、メタファーはと思ったんだけどさ、さっき、なんかあんまりそんな意図なかったのが、AI にはまだできない領域だって話をしたじゃない。
はい。
なんかそれって俺、そんなことないんじゃないかなと思ってます。多分今 AI が処理してるのって、なんて言うんだろう、ちょっと例がわかりやすく言えないんだけどさ、例えば、Excel の関数で VLOOK やって、false と true ってあるじゃないですか。
うん。
false は完全一致した場合を抜いてきます。で、false は近しい、true は近しいやつを抜いてきますっていうやつなんだけどさ、多分、一問一答でいくと AI なんか多分何も答えられないと思うんだよね。つまり、VLOOK で言うと、この false をやった場合には多分 AI は答えられないんだけど、多分近しいようなそれっぽい内容を取ってきてるから、AI は答えられてるんだっていうふうに俺思ってるんだよね。だから、そこでいくと、その、なんて言うんだろう、直接的なもの、さっきのと直輸とか暗輸っていう部分の、その暗輸部分っていうのも、実は結構 AI はもう見つけ続けていて、で、結構その引き出しを持ってるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、その引き出しの数っていうのが、多分人間がいろんな感覚を持ったりとか、いろんな体験をしたから、そのメタファーができるようになったってことだと思うんだけど、それでいくとその体験をする量っていうのは AI の方が、たくさん取れちゃうので、結構 AI の方がメタファー得意になってるんじゃないかしらって思っていたりとか、で逆に、子供とかがなんかやるときにさ、それこそレゴブロックで、さっきの民の人間だって説明はなんかなるほどなっていう感じなんだけど、多分子供とかも 全然違うものをやって、これは人間なのとか、これはペットなんとかなのとかって結構説明したりするから、なんかそういうのってなんか体験で得ているのか、もともと備えてるものなのかって結構興味深いなって思ったので、なんか単純に言うと、論理でメタファーは磨かれるのか、論理じゃなくても実はメタファーってもともと備わってるのかとかは、なんか結構議論のテーマとしてなんか対立しそうだなっていうふうに思ったので、なんかそういう話を思ったよっていう、そんな感じ。
言語的表現としてのメタファーっていうもので言うならば、
うん、
これは年を重ねないと、そのエッセンスを抜き取るという行為が難しいんじゃないかっていうことを思いますなんだけど、
うんうんうんうん、
イメージとか、その事物みたいな、こう、造形物みたいな、こう、言葉を扱わない、非言語領域のものにおいては、もともと備わってるものなんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。ああ、なるほどね。あ、わかるわかる。だと、そうそう、そう思ったときに、言語でいくとさ、それこそ1対1対応で、リンゴはリンゴしかねえとかと思うんだけど、リンゴっていうと人間は、それこそなんかキティちゃんとか思い出すとか、重力を思い出すとかって、いろんな意味付けとかをするじゃない。なんか多分それは知識がないとできないからだっていうふうに思ってるのは本当そうで。で、逆にその文字じゃなくて、画像っていうか、もので見たときに、このリンゴの特徴100個言ってって言われたら、多分、なんて言うんだろう。大人は本当特徴しか言えないけど、なんか子供はなんかもう少し自由に出したりするので、なんかその辺のメタファーの捉え方っていうのが、なんか2種類のアプローチというか、なんかあるのかなっていうふうに思ったかな。まあ、捉え方によって、進化の仕方がなんか2種類ぐらいあるんじゃないかなと思った
。おー、ごめん。2種類っていうと。
2種類っていうのは、でもさっきのあれか。文字でいくと、もう1種類しかないってこと言ってんだ。さっきの画像とかは、画像とか絵とかは、なんか小さい頃からいろいろ感じることができるって言い方をしたと思うんだけど、メタファー自体のその、この文字はこういう意味を持ってるよとかっていうのは、なんかある程度体験をしないと得ることができないって言ったじゃない。
言語領域においてはね。
言語領域においては、そうそうそう。非言語領域においてはっていうのは、それメタファーじゃないのか。
いや、メタファーなんだと思
う。あ、それメタファー。
俺のさっきの説明として、暗喩陰喩、あ、ごめん。暗喩陰喩は同じだね。直喩と暗喩みたいな表現の中においての分類で言うと、もうこの、
うん、
もう言語表現の縛りにおける比喩っていう話をしてしまっているので、
うんうん、
言語領域の説明ですなんだけど、
うん、
メタファーというこの言葉の取り扱い、
うんうん、
まあ、重ねて、
なるほど、言語
俺の研修の中 で捉えているところで言えば、
うんうん、
言語領域、非言語領域を捉えた上での話をしているがゆえ、で言うと、どちらも含むが、なんか良いんじゃないかなっていう立場に一応立ってるって感じ。
ああ、なるほど。ああ、分かった分かった。じゃあ、やっぱ言語領域は、なんかある程度経験とか、なんていうの、読み書きとかをたくさんして、なんかこういう小説の表現とかあったみたいな引き出しが増えると、なんか強くなっていて、で、言語領域は、もちろん子供もあるかもしれないし、大人も、なんていうの、トレーニングっていうか、いろんな絵とか、いろんな美術とか見る中で、実はこういう意味合い持ってるよとかを感じる力が育つことができるってものなのかなっていうので、結構、なんていうんだろう、まあ、どっちもあれが後天的なものの方が大きいのかなっていうふうに聞いてて思ったかな。
いやでも子供がこう、その全然違うものを何か表現するっていう時に、うん、メタファー的に取り扱ったりしてたりをするわけじゃない。
うん、それあるね。
全然違うものを、これはなんかお父さんみたいな、え、全然お父さんじゃないよっていう、うん、
本当
にそのお父さんに
全然1個のブロックとか言うからね。
まあ、ある種見立てるじゃん。その見立てる力は、なんか、メタファーとして捉えてるんだろうな。だそれは、具体抽象の世界の中で言ったら、抽象的な何かをそこに投影させてるっていうものだったりするじゃん。
うん。
それはメタファーなんじゃない？
なるほど、なるほど。なんか、
その観点で言語表現 に引っ張られてないから、でそう思うと、子供でそれができるということは、もともと先天的に備わってる機能として、なんか人は持ってるものだったりするし、うん、俺研修中に、あ、まあそうだよねみたいな、まあ、よくある話でさ、言語領域、うん、非言語領域でこう認知してるものの中でで言うと、
はいはい、
言語領域が、うん、まあ、5% から 10% ですと、言語化された知識みたいなものたちで言うと、うん、非言語化されてるものたちで言えば 90% から 95% ですみたいな説明されてたの、
うんうん、
で、まあそれっぽいよねみたいな話で、まあ、言語はすごい、言語、まあ、言葉はすごい何でもできそうみたいな誤解を僕らはやっぱしがちだけど、言葉で全てを説明しようとするとさ、 なんかこの一枚の絵を俺がウィリに伝えようとするだけでも、どんだけの言葉を重ねなきゃいけない
ね
みたいな。
画面共有
して
くれたら一発で分かっちゃうからね。
あ、そうそうそうそうそうそう。そういう話たちでで言うと、うん、まあイメージ、まあ 2D におけるイメージもそうだし、3D における立体物においても、なんかそういう情報量を持ってきたりするわけで、そこら辺はなんか子供の方がむしろなんか変な制約がない分自由だみたいなところがあって、
うん、
なんかあの、ごっこ遊びとかさ、
はいはい、
なんか全然違うものをさ、そういうアイテムとして取り扱って、それを共通認識で遊んだりとかするじゃん。
うん、
なそういうところは自由度が高いし、なんかその脳の機能をちゃんと解放してるというか、
うん、
高度な遊びをむしろしてる。むしろなんかこう、
はいはい、
大人が遊ぶようなこうゲームとかってさ、ルールばっちりやっててさ、うん、なんかこう遊んでるけどさ、ごっこ遊びの方がよほど高度で、
うん、
あ、前提認識もお互いにさっとこう理解して、立ち振る舞いを決めるみたいなことっていうと、うん、なんか、全然バカにしたらいかんというか、むしろ俺ら忘れてないみたいな話とか。
いや、それはめっちゃおもろいね。
だと思うよ。
なんか、それこそさ、よく、なんていうの、アメリカは、その、なんていうの、多民族だから、なんかいろんな交流がある中でいくと、全部契約書に書かないと伝わんないからっつって、で、それが、まあ、ある意味、いいとも言われるし、逆にそんなこと言わないと伝わんないのみたいなのがあったりするじゃない。
うん、
で、それって、なんかすごい、その感じ方しかできないというか、このルール通りにしかできないって、すごい進むかもしんないけど、なんか自由度を手放しすぎてる気がしてて、なんかどうかもな、みたいな話と、逆にビジネスマンもなんかそういう具体化する力とかをバーってやってくんだけど、ある一定のなんかおじさんとかおばさんになってくると、もっと抽象で物事を捉えて、これってこういうケースにはビジネスではこうだけど、なんか人生においてこう対応した方がいいよねとかをうまく知ってる人がなんか立ち回ったりするみたいな感じをするから、なんかメタファー的なのは、なんて言うんだろう。ちょっとこれ、そのメタファーが楽しく暮らすとどう絡んでるかちょっとまだよくわからないんだけど、物事を単純に見るだけじゃなくてメタファー的に捉えられた方がいいっていう観点でいくと、なんかそれはなんか人生の幅のゆとりが広がってなんかいいのかなっていうのは、なんか人生後半戦では特に思うかなっていう感じかな。
まあ、端的に言うと、まあ、俺も言葉尻を捉えて、ウィリーのメタファーっていう単語の使い方ってっていう話をどうしてもしてしまうんだけど、
うん、
なんかまあ、今日の、まあ、テーマ的なところで言うならば、あの、言葉が全てではないっていうふうにちゃんと思っといた方がいいが、まあ、本質的に言いたいところだったりをしていて、
はいはい。
あの、なんか面白いんだけど、
うん、
言葉で全てを書き出そうとするのってやっぱむずいじゃん。
もう時間足んない。
やってて思ったのは、あの、ちょっとごめんね、時間伸びるけど、あ、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
あの、もうとりあえずまず考えるのをやめて、手を動かしましょうっていう研修だったりするわけ。うん、何かお題が与えられたときに、
うんうん、
あの、自分が大事としてるものをレゴで表現してくださいっていうお題もらうとするじゃん。
うんうん。
で、まあ、あの、それなりになんか考えられる人たちが来てるからさ、まあ、みんなささっとこう作っていくんだけど、
うん、
普通そんなお題与えられてさ、えってなるじゃん。
なる。
困るじゃん。
困る。
もうなんか、作文用紙とか目の前に来たらさ、えみたいな。何書こうみたいな。え、これ書いたらなんか、うん、あいつ、ああ思うかもしれない。お前なんて大したことねえって思われるかもしれないから、え、無難なことってなんだろうとかって思ったりとかしちゃうじゃん。今みたいなお題だったら。
うんうんうんうん、
でも、考えるときも、ちょっと頭が働かないんだって、とりあえず手を動かしましょうっていうことを大事にしてるわけ。
うん。
で、するって言うと、なんかこう、手を動かしてさ、なんかパーツをちょっと組み合わせてくると、勝手に組み上がっていくの。
はいはい。
で、それってすごいアプローチだなと思ってて、
うん。
なんか、その、活用してない部分の中で何かの働きをしていて、
うん、
それをなんか具象化していって、具象化がちょっと進んでいくと、あ、ここはもっとこうで、ああで、みたいな。で、結果出来上がったもので、あ、なんでこれ作ったんだろうみたいなところに、こう、意味合いがこう自分の中から逆に出来上がったものから見えてくるみたいな世界。
うん。
で、言葉じゃできねえなって。
本当ね、考えてからものを作るっていうふうに人は思いがちだけど、
うん、
作って、ってから実は考えてるんだっていうケースっていうか能力をなんか発露しようとしてるんだね、それは。
ちょっと正確でなくて、じゃあなんで出来上がっちゃうんだろうって話じゃん。
はいはい。
作ったものに意味合いを見出すのは、まあ結果としてやってる行為だったりはするけど、
うん。
でも、じゃあなぜ作れちゃうんだろうってことはあるよ。
ある。
そうすると前提として答えはやっぱ自分の中にある程度何らかしら詰まってて、で、なんでこれを作ったんだろうっていうところは自分の心の探求をある種自分の中から抜き出したものを通して行ってるっていう捉え方の方が多分正確だとは思う。
なるほど。あ、なんか面白いな。そうだと思う。なんか、それこそ不確実なものにおいてさ、例えばちょっとわかんないけど、例が簡単なやつでいくと、例えば今日ご飯何食べたいかよくわかんないわ、つって頭の中でずっと考えててもわかんないけどさ、とりあえずお店行ってなんかのものを見ると、あ、こういう、例えばチャーハンが食いたいんだ。で、チャーハンだけど、あれ、これってなんかのスープつけた方がいいかなってやっぱ思うと、なんか自分は全体的に今日は中華の気分だったって後付けするみたいなことを言ってる気がしてて、なんかそれって家の中にいると、
例えが具体的すぎません？
いやでも、なんか、俺旅行とかはさっきの、てか前話した話も結構近いと思ってて、頭の中で旅行の全体プランなんかできるわけなくて、行ってみると、なんかの情報とかなんかのチョイスを一つすると、あ、それだったら次こうしよう、それだったら次こうしよう、それだったら次こうしよう。一日のプランが結果的に終わった内容をなんか見返してみると、こういう感じのことができてよかったんだと思うんだけど、それって一本なんかまず行ってみるってことをしないと、なんかできないんだ。さっきのレゴで行くとさ、俺も多分止まっちゃうと思うんだけどさ、なんか一個のブロックをやる、なんか一個置かないと進まなくて、一個置くと、なんかその周りをこうしたいって気持ちが出てきたりするっていうのは、なんかそういう考え方ってなかなか最近っていうか普通にしないから、なんかなるほどなっていうふうに思ったかな。
まあ、例としての提示は方向感は近いと思う。だもっとバクッとしたものよ。どう生きたいかっていう問いに対してさ、ロジック
レ
と
ゴでや
か
るんでし
言
ょ？
葉ではさ、表現できないと思うんだよね。
ああ、それは
表現
すご
でき
い。
ない人が多いんじゃないかなってことを思うんだよ。まあ、それは単純に慣れの問題で考える機会がないと考えてなかったから、そんなお題急に出されても、なんかあんま出ないよね、みたいな。で、周り見渡してみんな、なんか、作文用紙埋まってないから、まあ、そりゃそうだね、お題が悪いよね、みたいな話になっちゃう。でも、物があったら、やっぱ人は組みたくなっちゃうっていうところはやっぱあって、で、それは多分、なんか根源的に持ってるものをいじってるみたいな話もあると思うし、まあ、ある種、その、心理療法的な箱庭療法に近い気もしていて、地平
内
の
面
人
に
が
何がある？
さ、勝手にこのものを作っちゃう感じとかって、なんか備わってる機能を何らかいじってるみたいな話に多分近いと思ってて、あんま俺は専門家ではない、全然喋れないけど、
いや、で
作っ
も、
ちゃうっていう機能は備わってるものなんじゃないって捉える方が、まあ、前提正しいんじゃないって気がする。
あ、でも本当にさっき言ってくれたそうだと、言語領域が10%ぐらいしかなくて、非言語領域は90%だってさ、言語なんか人類がね、生み出したのはたかだか数百年とかの世界かもしんないからさ、そんなことなくても人はいい感じにやってたはずなんだけど、そのいい感じにやってたの9割をなんかのきっかけ取り戻そうとしてるみたいなことなのかなっていうふうに思ったんだよ
ああ、
ね。
それはそうだね。だそれが、まあ、見立て、まあ、平易な言葉で言えば、多分見立てる行為っていうことが多分そうだし、それはメタファーだっていうことなのだと思います。で、何らかを何らかに見立てるというのはコードである。まあ、コードというか、むしろ、なんか、ベーシカリーなものである。もしくは、僕らが忘れてるものであるってことを思い出させていただくがゆえ、まあ、そういう言葉の取り扱いとしてメタファーを大事にしたいなっていう感じで思います。
いいと思います。わかります。すごいよくわかる。なんか、そうね。ちょっと、俺、田之倉とも、あえてっていうか、一瞬相反しちゃうかもなと思ったんだけどさ、例えば、非日常についてとかさ、俺が台湾旅行こうだったよって説明しようと思うとさ、ほんと全部バーって説明したのために伝わんないけどさ、台湾旅行とか、非日常ってこうだったよって、なんか一言で例えられるメタファーがあるんだったらば、なんか結構、あ、そうそうそうだよねって話が進んだったりするから、今日のなんか説明とかをするとかにも、結構メタファーって大事だなって思ってるんだけど、言語では全部伝わりきんないのはそうで、でもそれを雑談でやろうとしてるから、なんか、なんていうの、そのメタファーでね、ブロックで今日やって自分の心境から話していきましょうっていうのは多分田之倉でやらないからさ、なんか面白いなと思った。
ありがとうございます。なので、ちょっと今後、 あの、それはメタファーじゃなくて例だねっていうことがあったら、あの、3回に1回ぐらいは言うようにします。
大変だな。言われたらゴキブリ1匹いたら10匹いるみたいな話で、1回言われたら俺3回言われてるんだって思うわ、じゃ
あ。はい。
あ、じゃあゴキブリのあれでしょ、今で言うと直輸？直輸ですかね。
ゴキブリのようだって言ってたら直輸です。
うん、ゴキブリのようだって言ってた。うん。
はい。学びました。
はい。なんか
話すの大変。ゴキブリの話は朝からすいません。失礼しました。
いやいや、メタファーはもう少しファジーに考えていいかと思いきや、言葉としては結構厳密に言うと難しいね。
まあ、ぶっちゃけ一般的ワードではないからね、メタファーって。
うん。うん、
ちょっと賢子たちが使うワードなんですよ、メタファーって。
うん。でも俺、メタファー、そう、暗喩がメタファーだって知らなかった。
ああ、なるほど。
変換するときに。うん。
なので、まあ、あれですね。ヨーダを使わなければ、言語上で言えば、うん、比喩表現というくくりの中でおいては、隠喩です、うん。何々みたいだねって言ったら、メタファーではございません。
直喩だと。はい、
はい、で、メタファーと、メタファーは比喩表現なんで、何かに例えてるんですよ。うん、
はいはい、
例を挙げるという行為はメタファーではないという。
分かった。話しな
くて ここ大事です。ここがね、イリサさん多いところっす。
はい、分かった分かった。だね、あの、メタファーという言葉を使って、俺のことを直接的に批判、あ、間接的にあれだね、批判をしてくれてるんだよね。
まあ、議論とかにおける批判はすごくポジティブな行為だという認識のもとに立つのであれば、批判とお捉えいただいても構いませんが、うんうん、一般的ワードとして考えるならば、批判はいい言葉ではないので、そういうつもりはございませんって感じですね。はいはい、
ああ、なるほど。ああ、その言葉を使って、俺の言葉を正そうとしてくれてるんだね。
いや、何回かこう、ワードが上がってきたら、これはちょっと取り扱うタイミングが来たのかなっていう、あの、ご飯が炊けた頃なんかなと思ったんで、俺の人生においてメタファーというものが結構大事なフェーズに入ったからちょっと大事だよって言っとこう。あ、言っとく流れの中で、
はいはい、
あの、まあ、せっかくだから、あの、メタファーってこうだよねって認識を揃えようって順番です。
うん、
あの、目的的に入澤さんを批判しようということが主目的でございます。僕の人生の話です。
はいはい、主目的。はいはい。いやいや、わかるわかる。ご飯を食べようもなんかメタファーだなと思う。はい。メタファー使いづらくなったよ、でも。いいんだけど。
いえ、言葉、でもそれでも、日常生活において言葉を介してしか、はいはい、あの、日常的にはやっぱりコミュニケーションは取れないので、なんか、
うん、
まあ、その上で、でもそれが全て完璧なものであるっていう幻想にとらわれてはいけないということも、うん、なんか、危険性として合わせ持たないといけないなとは思います。
はい、
ということで本日は、メタファーについて、お話しさせていただきました。まあ比喩表現としての4分類も、はい、あの皆さんちょっと朝から学習になったのではないかなと思いますので、
もう忘れちゃった
よ。今度高橋圭司さん、あの比喩表現の4つを挙げなさいという問題を出させていただきますので心しておいていただければ、
はいはい、
高橋さんだけではなくて小笠原さんにもあの問題を出させていただきますので、はい、心しておいてください。あ、長谷川さんにも。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。